おはようございます。一言お祈りします。天と地の神様、あなたの皆をあがめます。今日このように私たちあなたを礼拝できる幸いを感謝いたします。今日も私たちはあなたの前に心を沈めて、そしてあなたのお言葉を聞こうとしています。神様が御言葉を通して私たちに語りかけてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今年の礼拝では、新約聖書の使徒の働きも読んでいきますが、それとともに、旧約聖書の、ダイジェストですね、各巻のあらすじをやっていく予定です。といっても新約旧約聖書だけでも39巻あっても、1年でダイジェストは絶対に終わらないだろうと思いますが、旧約のこうずっとダイジェスト版をやりながら、新約聖書の使徒の働きを通して、教会っていうことについて一緒にこう学んでいきます。で、私たちがその実は聖書のこの分厚い聖書のですね、3分の2、もうちょっと言うと 65% ぐらいは旧約聖書です。新約聖書はこれで言うと35%、あるいは25% ぐらい、4分の1ぐらいの量しかありません。ですから私たちが本当の意味で新約聖書を理解して、新約聖書を教えているイエス様の救いということを本当の意味で分かって、そしてイエス様の体である教会というものがどういうものかということを理解するためには、実は私たちは旧約聖書を本当にしっかりと読んでいかないと、この聖書全体を理解していくことは難しいんですね。で、その意味で2回ずつ交互とかっていうよりも、ある程度のこうブロックで、旧約聖書を学んで、また新約聖書の人の働きを読んでみたいな形でこう1年をやっていく予定です。で、旧約聖書の旅を始めるのは、やはり一番初めの書である創世記から出発することになります。皆さんの礼拝のメモの裏側にですね、本当はちょっと時間がなかったんで、ここにチャートを写す準備をする時間がなかったので、皆さんの裏側にあるチャートを見ながら少しお話をしたいと思うんですが、初めにちょっと短く旧約聖書のこう外観をお話しします。それからモーセ、創世記がどんな本かということを話して、で、今日の箇所に入りたいと思いますけれども、旧約聖書は全部で39巻あります。言えますか？創出レビ民新明記という歌で覚えるというですね。で、旧約聖書は大体ですね、大体大雑把に言いますけども、この紀元前1500年から、紀元前400年の間に書かれています。旧約聖書は大体いろんな分け方があるんですけれど、よく使われているのは4つの部分に分けています。一つは律法の書と呼ばれる部分です。これは創世記から申命記、もう一つは歴史書という部分です。ヨシア記からエステル記、ちょうど今教会学校の成長のテキストではエステル記をやってるんじゃないかと思いますが、で、司書と言われる、詩編とか、伝道者の書とか箴言とか雅歌ね、そして預言書と言われる、預言者の言葉が記録されているイザヤ書からマラキ書という4つの区分に分かれています。で、右側の 2番目のチャートを見ていただきたいんですが、これから学び始める創世記はこの律法の書と呼ばれる5つの初めの書物です。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、モーセが書いたのでモーセ五書とも呼ばれています。ここには世界の創造の歴史とともに、この神の民として出発するそのイスラエルの民族の歩みが書かれています。そしてイスラエルの民に与えられた律法ですね、神様の民がどうやって生きたらいいかっていう、その律法について書かれているのがこの5つの本です。で、この5つの本というのは聖書の土台になっています。じゃあ旧約聖書と新約聖書というのはどんな関わりがあるんだろうか、ちょっとこれも触れていますけども、よくですね、時々勘違いしてですね、旧約聖書というのは古い約束で、新約聖書は新しい約束だから、古い約束いらないから新約聖書だけ読めばいいという人がいるんですが、それは全くの間違いです。旧約聖書っていうのは実は救い主がやがて来られるよ、救い主を待ち望みましょうと、この未来に来られる救い主について指を指している本なんですね。 で新約聖書っていうのは私たちの時代から言うともう救い主が来られたよ、この救い主を信じていきましょうって言ってこう指さしてるんですね。でその中心に立っているのはイエス様です。聖書全体はイエス様のことを指し示しています。そして私たちは今旧約聖書を読むときにイエス・キリストという救い主がどうして来られたのか、なんで来られなければいけなかったのか、救い主がどういうお方として来られるのかということを読むことができますし、旧約聖書にはたくさんの人物が登場しています。でその人物の、神様に従ってうまくいったこと、失敗をしたこと、要するに私たちが見習っていいこと、これは見習わない方がいいことっていう、その神様と共に歩んだ人物の歴史が旧約聖書にたくさんあるんですね。ですから私たちは今旧約聖書を読むときに神に従って生きるってことはどういうことかっていうのを、まあ、旧約の人物から学ぶことができます。まあもっといろんなことがありますが、今日はあんまり、おいおいそのことに触れますので先進みますけども、まあ、創世記がどんな本か、4つ目のチャートのところですね。これ誰が書いたのか、まあ、これは出エジプト記のリーダーだったモーセが、まあ、神様から示されて筆を取りました。まあ、いつ頃書かれたのかというと、まあ、大体紀元前の1500年頃にこの5つの本は書かれています。何が書いてあるのか、創世記に何が書いてあるのかといいますと、もうすごく大雑把に言うと、このいろいろな始まりについてですね、それから神様と私たち人間がどのように関わって生きていくのかということが書かれています。で、いろいろな始まりについてはちょっと逆のやり方をしてますけども、この一番下の右側のチャートを見てくださると分かります。例えば宇宙と地球の始まり、人間の始まり、人間の罪の始まり、救いの約束の始まり、結婚家庭の始まり、殺人の始まり、文明の始まり、世界の国々の始まり、イスラエル民族の始まり、1章から11章にこういう始まりの記事が、まあ、9種類の記事が出てきます。で、残りの12章から50章は5つ目の左側の一番下の左側のチャートを見てくださると、このアブラハムの生涯、イサクの生涯、ヤコブの生涯という、まあ、4人のこの神様に従った人物の生涯に焦点を当てて、イスラエル民族の始まりが書かれています。まあ、それと同時に私たちがどのように神様に従っていったらいいかということが書かれています。で、そういう意味でですね、創世記というのは、さっきモーセの5つの書っていうのが聖書全体の土台だって言いましたけど、創世記はさらにその土台なんですね。そしてもっと言うと創世記の1章から11章っていうのは非常に聖書を私は読んで学んでいくためには非常に大切な土台です。ですからこのスタートでは創世記の1章から11章は多分他のところよりちょっと時間をかけて読んでいく形になると思います。で、今日からまず私たちは初めの一区切りですね、6回なんて書いてあるかもしれない、6回で終わらない予定ですが、創世記の1章から3章、まあ、それをちょっと一つの初めの一区切りとして、まあ、そこにかなり大事なことがたくさん出てますので、まあ、そこはちょっとゆっくり各駅停車で読んでいきたいと思います。まあ、創世記の後ろの方になると結構駆け足になると思いますが、ちょっと初めは各駅停車でこうゆっくり進んでいきます。今日のメッセージのタイトルは、初めに神は、神がっていうタイトル、すべてはここから始まるということです。創世記の一章一節、はじめに神が天と地を創造した。創世記一章一節、すべてはここから始まる。はじめに神が天と地を創造した。実は聖書という本は大変こうチャレンジに満ちた本だと思います。大変挑戦的な本だ。チャレンジっていうとこうよく聞こえますけど、日本語で挑戦的っていうと非常にこうネガティブなイメージがあるんですけども、まあ、ある意味で聖書というのは非常に私たちに挑戦をしてくる本だと私は思うんです。例えば、まあ、キリスト教の異端と呼ばれるようなグループがありますよね。まあ、それからそれだけではなくてカルトと呼ばれるようなグループが世の中にたくさんあります。で、例えば異端とかカルトと呼ばれているグループはですね、初めに自分たちの名前を名乗りません。 自分たちが誰かということを言いません。まず自分の看板を見せないんです。どういう教えが本当あるかというのをこう教えません。で、初めにやることはものすごくこう口当たりの良い言葉で人々を引きつけて、そして人々の心を捉えていきます。まあ、そしてそのグループに入ってこう人間関係ができて、まあ、ある意味でなんとなくそこを抜けにくくなったら、途端に仮面を外すんですね。途端に仮面を外して本性を表して、まあ大変無理な生き方を私たちに押し付けていきます。まあ、例えばこの壺を1000万で買わないとあなたは呪われますみたいなことが始まるわけですよね。でも、もうそこまで来た時にはそういう人間関係のしがらみの中にあるので、なかなかそこから抜け出せなくなっちゃう。だからまあこの人が言ってるから、まあしょうがないから信じようかってところから始まってって、ズブズブとその荒唐無稽な教えの泥沼にはまっていくのがカルトの手口です。ところが聖書は全然違います。聖書は全然違いますね。聖書を開けた途端、創世記の一章の一節に何て書いてありますか。はじめに神が天と地を創造したって書いてある。ね、まあ最近はあの科学万能だと思ってる人はほとんどいなくなったと思いますけど、私が高校生の頃ですね、まあ40年近く前は科学万能の時代なんて言われてましたね。そうそう、そういう時代でも聖書は一章の一節は一度も書き換えられることなく、初めに神は天と地を創造したってところから始まるんです。まるでこう聖書と本を開けた途端にですね、この剛速球が頬をかすめていくみたいですね。もうちょっと優しいことからなんで始まらないんだろうって私なんか思うんですけど、いきなり剛速球ですよ。あのよくテレビでまだ宣伝やってますね、村田兆治60歳になって140キロのカミソルシュートを投げる男なんてやってますけど、カミソルシュートが飛んでくるんですよ。ここにシュッ、いきなり初めに神が天と地を創造した。それだけじゃない、聖書読んでいくとですね、その後に天地創造の記事があり、アダムとエバの罪の失敗のことがあり、創世記の5章になると非常に難解な系図の話が出てき、6章から8章にはノアの箱舟の話が来、ね、さらに新約聖書を開けるとイエス様が処女マリアから生まれたという話が出てき、イエス様が奇跡をした、イエス様が死んだだけじゃなくて死から蘇った、復活をした。思いっきり聖書はですね、剛速球を投げまくりな、ビンビン球投げてるんです。カルトンのようにやんわり包み込んで、相手が抜けられなくなったら仮面を生えて本性を表すのと全然違うんです。もういきなり初めからもうどんどんどんどん球投げる。ですからまあその意味ではですね、聖書っていうのは初めて聖書を読む人には、まあ、お世辞にもとっつきやすい本ではないんじゃないのかなと、牧師がこんなこと言っていいのかと思いますが、でもまあそうだろうなと正直思います。だけどじゃあなんでそうなのか、もっとこのキリスト教の歴史の中でもっとこうね、こう書き換えたらよかったじゃないか、なんでそうしなかったのか。それは聖書はただの小説でも哲学の本でもなくて、聖書は神と人の歴史の本だからだっていうことです。そして私たちが持っているこのキリスト教信仰というものは、この聖書に書かれた歴史に根ざした信仰だから、歴史の事実に基づいた信仰だから、だから私たちがまあ簡単に信じにくいことがあっても、聖書はあえてそれを削らずに堂々とそのことを記録している。そして教会はそれを引き継い受け継いで変えることなく守ってるっていうことです。聖書はそういう意味で非常に挑戦的な本です。読む人に挑戦状を叩きつけるある意味で本ですね。さあ、じゃあその聖書は一体どこからスタートをしてるんでしょうか。それは今日あのほとんどこう皆さんを洗脳しよう、ね、初めに神が天と地を創造した、この聖書の箇所しか開かないことになってるんです。今日初めに神が天と地を創造した、何度も何度も言うんです。例えば韓国教会ですね、その日の聖書の言葉を牧師が何度も何度も説教の中で言いますね。まあ、これは教育的効果としていいと思う。今日やります。初めに神が天と地を創造した、今日これだけ、これだけ覚えて帰ります。さあ、私たちが教会で使っているこの新約、新改訳聖書と呼ばれている聖書、 私が持っているのは新約聖書の第3版のスタンダード版というのを使っています。厚さが45ミリあります。聖書はどの訳も同じですが、旧新約で1189章あります。ページ数はですね、この新科学の第3版ですと2171ページあります。ちなみに旧約聖書が1568ページ、新約聖書が503ページあります。重さは、私のやつはもう何年も使っているので、正確には分かりませんが、だいたい1キロ近くあります。測ってみてびっくりしました。1キロ近くあります。で、この分厚い聖書に書かれている内容のすべてが、聖書の一番初めの言葉、創世記一章一節、初めに神が天と地を創造したっていう言葉に全部乗っかっていると思ってください。聖書のすべての内容はこの初めに神が天と地を創造したという言葉に乗っかっています。ですから聖書の一行目の初めに神が天と地を創造したっていう言葉がわからないと、聖書全体を私たちは知っていくことができないし、この聖書が紹介している作り主である真の神様との関係を持つことができないということだと、そう言っていいと思います。それはどういうことかっていうと、神様によって作られた私たちの人生の本当の意味、目的を知ることができないということだと思います。ですからこの初めに神が天と地を創造したという言葉を私たちが本当に知っていくことはとっても大切だと思います。ところがですね、そこに障害があります。私たち日本人が持っている一つの大きな障害があります。私たち日本人というとですね、アメリカ人の方もいるので申し訳ないんですが、少なくとも日本という文化ですね、日本という土壌が持っているものの考え方、文化的背景はこの創世記の一章一節とは全く逆なものを私たちは持って育ってきました。誰も例外がないと思います。クリスチャンの家庭で小さな時から教会に来ている場合は違いますけど、一般の家庭で育って教会に来た者にとってはこの土壌で明らかに育っています。どういう土壌でしょうか。それはこの世界の成り立ちをどう考えるかというものの考え方です。世界の成り立ちを日本で説いている一番古い本は古事記と呼ばれている本ですね。712年、そしてその後に日本書紀という、日本の歴史の始まりを書いたものが720年に、完成したと言われています。今この712年720年にできたものが一つの定本と考えられています。で、古事記、この古事記というやつですね、鈴木三重吉さんという方がですね、インターネットの青空文庫というところでタダで読めますので、興味のある方は読んでください。その走り、一番初めにこの鈴木三重吉役はこんな風に書いてます。世界ができたそもそもの始め、まず天と地とが出来上がりますと、それと一緒に我々日本人の一番のご先祖の雨の水中主の御事とおっしゃる神が天の上の高間ヶ原というところへお生まれになりました。その次に高見すびの神、神なすびの神のお二人がお生まれになりましたと書いたんですね。日本書紀、これはインターネットに載っている飛鳥さんという人が、資本日本書紀ということでちょっと今の言葉に訳し直したのがところにはこんなふうに書いてあります。昔々天と地とがまだはっきり分かれてなく光と影もなかった頃、鶏の卵の中身のように固まった中にほの暗く何かが芽生えた。やがて澄んで明らかなもの、卵でいう白身の部分はふわふわと浮き上がり天となった。さらに重く濁ったもの、同じ黄身の部分は下に沈み大地となった。白身の部分は一つにまとまりやすかったが、黄身の部分は固まるのに時間がかかった。だからまず天が出来上がって大地はその後にできた。そしてその後その中に神が生まれたと書いたんです。日本の歴史を記している成り立ちを記している2つの本に書かれているのは、初めに神がじゃなくて、まずこの世界が出来上がってそこに神が生まれたと書いてあります。 で、ここで出てくることはどういうことかというと、この世界がなぜ始まったのか、誰によって作られたのかということについては何も触れられていません。何も考えていません。こういうものの考え方を自然発生的なものの考え方って言うんですね。さらに後年ですね、日本に伝えられてきた仏教の本来の教え、こだわって本来の教えって言いますけども、釈迦が教えた本来の教えは、私たちが今どうやって生きるかっていうことが中心でした。ですからそこには誰がこの世界を作ったのか、何のためにこの世界があるのかということは全く教えられていません。例えば仏教では、梵天というのがあるんですね。この梵天っていうのはもともとバラモン教の神が、釈迦に帰依をしてこの仏教の修行士になったってこう言うわけですけども、この梵天というのはですね、バラモン教では世界を作った創造神なんですよ。創造の神なんです。でその創造の神が釈迦の、守り神になってるんですね。これは仏教の世界です。でこれいいとか悪いとか私知ってるんじゃなくて、仏教も基本的には誰がこの世界を作ったのか、何のためにこの世界があるのかということは触れてない。でこのようなものの考え方が、私たち日本人がですね、この明治の後期から大正期にこのアメリカ経由で進化論的なものの考え方が入ってきたときに、日本人がものすごくすんなりと進化論を受け止めて、それにがもう一番間違いのないこととして今も生きている土台になっている。これ土台になってるんですね。つまり世界が誰に作られたのか、なぜこの世界があるのかということはそれほど大きな問題ではないという中にあるので、進化論的なものの、進化論的なものの考え方の私全部を否定してるわけじゃなくて、基本的な部分ですね、自然発生的な、そして偶然の連続という部分に関して日本人はすんなりとこれを受け止めて生きてきた。そしてその考え方に立って日本の教育はずっと戦後されてきました。そして生まれたのが今の社会です。この考え方に立っている限り、私たちは自分の人生の目的を手にすることができません。人生の問題を解く鍵を手にできないんです。なぜ自分がここに今生きているのか、何のためにいるのか、だって偶然でしょ。そこに解決がないんです。じゃあ聖書はそれに対して何て言ってるんでしょうか。しつこいですね。初めに神が天と地を創造した。創世記一章一節。もう暗唱セクシーしましたね、皆さんね。初めに神が天と地を創造した。創世記一章一節。聖書巻頭の第一節は、この天と地を作られた作り主である神がいらっしゃるということです。そしてこの世界は偶然の連続でできたんじゃないんだ。知恵と力に満ちた作り主である神様が、この世界をご自分の計画に従って大変よく作ってくださったんだということです。そして私たち人間も決して偶然にこの世界に今生きてるんじゃないんだ。もちろん科学的に見ていけば、私たちは遺伝子情報の塊として、それが受け継がれてきて生きてます。もちろんそうです。でも私たちは単なる遺伝子の塊で生まれたものじゃないんだっていうことなんです。私たちをご自分の愛の対象として、私たちをご自分の子供として、愛するものとして作ってくださった作り主である神がいらっしゃるんだっていうことです。そしてその神様に愛されて、神様を愛して生きることができるんだということです。有名なウェストミンスター小距離問答書というのがあります。その第一問、私もこれ大好きなんですけども、問い、ね、人の主な目的は何ですか。人の主な目的は何ですか。答えは、人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことですと、ウェストミンスター小距離問答書は書いてます。つまり私たちは神様に愛されている。そして私たちも神様を愛して生きることができる。その愛に応えて生きる、精一杯喜んで自分が 生かされていることを喜んで生きることができる、そういうために私たちは作られました。そこで大切なことは何か、私たちの人生の中心は誰かということです。私が自分の人生の中心なのか、それともこの天と地を作られた神様が私たちの人生の中心なのか、それによって私たちの人生は大きな開きが起こってくるというですね。まあ、よく話しますね、コマの話しますけども、コマの軸が狂っていたりとか、まあ、ちゃんと重心が取れるところにあったとしても、そのコマ この中心の中心軸がガタついてたらガタガタガタガタします。でもよく回るコマっていうのは中心にこの棒がですね、しかもまっすぐな棒がピシッと入ってるコマはコマ回しをしてどんな小さいコマでも大きなコマに負けません。これ子供の時しょっちゅうやってますよ、よく知ってます、ね、だから駄菓子屋さんでコマ見るときには必ずこうやって見てまっすぐに入ってるかどうかというのを子供は一生懸命こう我々の時代はチェックをしたと、ね、で回してみて本当にこう指で回してみて木でうまく回るかどうか、そういうコマは安いコマでも強い、ね、で同じです。私たちも自分を自分の人生の中心としてするときに残念ながらそこに歪みがあったり、重心からこうずれてたりしてうまくこう私たちは自分の人生を回すことができません。しかし私たちがイエス様を通してこの天の父なる神様を知って、神様が私たちの人生の中心になっていくときに、私たちの人生はもちろん問題がないわけじゃありません。失敗しないわけじゃありません。いろんなことがありますけど、でもそれを乗り越えてくるくると回り始めるですね。初めに神が天と地を創造した、聖書が一番初めに私たちに語りかけていることです。ちょうど今日探したらどなたかが借りてらっしゃるようですが、タイトルは何だ、侍たちが読んだ聖書でしたっけ、聖書を読んだ侍たちでした。 どちらか忘れました。赤い本ありますね、森部さんが書いた、さすが出版元、聖書を読んだ侍たちという本がありますけども、あそこに登場する特に明治の初めの時期にこのイエス・キリストを信じてクリスチャンになった人たちが、あの本にはそこまでたくさん出てきませんけど、新島城の例はそうですけども、あそこに出てくる多くの人たちがですね、何を一番聖書を読んでびっくりしたか、何だと思いますか。これ創世記一章一節だったんですよ。初めに神が天と地を創造したという言葉にほとんどのあの時期クリスチャンになっていった人たちは驚いたんです。なぜか、日本には全くそういう歴史がなかったからです。ところがそういう中でもなぜこの世界ができたんだろうかとかってやっぱ考えた人たちがいたんですね。でそういう問題意識を持ってた人たちがこの明治、幕末からですね、この聖書が日本に入ってくるようになって、簡訳の聖書を読んでこの創世記の一章に一節に出会って、そして聖書を読みイエス・キリストを求めてクリスチャンになっていく歴史があるんです。あの本にも出てましたけど、坂本直弘というですね、坂本龍馬の甥っ子なんかもそうですし、新島城は特にそうですよね。彼はこの簡訳聖書を、マカオ香港でしたね、どっちかにこのアメリカに行くときに行って、自分でこの簡訳聖書を買って、簡訳聖書のこの一章一節を読んで、彼はアメリカに、ある意味でこの将来なんて言いますか、そのビジネス、確かビジネススクールに彼は行こうとしてたわけですけども、それをやめて彼はアメリカに行って洗礼を受けて、そして神学校に入って牧師として戻ってくるわけですね。初めに神が天と地を創造した、私たちの人生の中心は私ではない、神様が私たちの中心で、そして実はこの聖書を書いた、そして聖書が紹介しているこの天と地を創造したこの生ける神様を私たちが自分の人生の中心にするときに、本当に私たちの人生が整ったものになっていくんだ、そしてそのためにイエス様が来てくださったんだ、聖書はそのことを私たちに語りかけているということです。この1週間ぜひ私たちは神様を中心として生きるってどういうことだろうか、 自分の生活の中で考えて、あえて答えは言わないの、それぞれ考えて、やってみて、ください。お祈りをして終わります。はじめに神が天と地を創造した。天の地なる神様、かつて私も日本のこの社会の中に生きていて、そして自分で初めて聖書を買い読んだ時にこの言葉に衝撃を受けました。この世界が決して偶然できたのではなく、この世界を本当にご自分の知恵と力によって、そして何よりも愛を持ってきめ細やかに作ってくださった神様がいらっしゃることを知りました。はじめに神が天と地を創造した。私たちの人生の中心は私ではなくて神様、あなたです。あなたが本当に私たちの人生の主として私たちを導いてくださるときに、本当に私たちは安心をして喜んで生きることができます。どうか私たちがこの一週間、はじめに神が天と地を創造したというこの創世記の一番初めの言葉をよく考え、自分の家庭の中で、また仕事の中で、学校の中で、さまざまな生活の中でこの言葉をかみしめて味わって、そして神様に私たちの人生の中心になっていただいて歩んでいただくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。